それでは備えの礼拝備えの賛美歌103番を歌いましょう。 ただいまより本日の礼拝を始めます。実にすべての人々に救いをもたらす神の恵みが現れました。詩編539番を歌います。ご起立ください。神様、大公説第4主日クリスマス礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りいたします。アーメン。主の祈りを祈ります。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。それでは主の祈り。
天にいまします我の主よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものならばなる。アーメン。
賛美歌106番を賛美いたします。 どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。愛と誠に満ちたもう父なる御神様、皆を賛美申し上げます。あなたは私たちの気づくと気づかざるとにかかわらず、常に私たちを愛し、私たちと共にいてくださいますから、ありがとうございます。神様、本日はあなたの御子、私たちの主イエスキリストのご降誕を祝う日でございます。あなたは御子をお与えになるほどに私たちを愛してくださいますことを覚えて、心より感謝を申し上げます。神様が私たちにくださいますその計り知れない御恵みを思いますとき、翻って私たちが感謝を忘れ、また弱さのゆえに数々の罪を犯しましたことを今御前に懺悔をいたします。どうぞ私たちの罪を許してください。そして私たち一人一人の心の奥にありますうめきを、思い煩いを、悩みを、どうぞあなたが今取り上げ、そしてそれらに光を与え、私たちに希望を与えてください。神様はこのように弱い私たちに、私たちを救うために御子イエスキリストをこの世に下したまいました。そして御子の十字架のゆえに私たちが救われ、今ありますことを思い、心から感謝を申し上げます。どうぞ御子のこのご降誕の喜びを、今日受洗なさる姉妹、そして信仰告白される兄弟、また街道に集まりました者、また街道にいろいろな事情で来れない多くの方々の思い、そしてさらにはすでに天上に召されておられる私たちの先輩、信仰の先輩方のとともに、心から御子の誕生をお祝いしたいと存じます。そしてこの喜びを、まだあなたを知らない方々とも共に分かち合うことができますようお導きください。礼拝後に計画されています愛参会をもどうぞ祝してください。今朝は特にあなたは楠田幸子さんをあなたの御救いの群れに加えようとされておられます。この姉妹を今まで見守り支え、この決意の日へとお導きくださいましたことを覚えて感謝を申し上げます。お嬢様が先に洗礼を受けられ、お母様の救いを祈り続けてこられましたが、あなたがその祈りをお聞き届けくださったことを厚く御礼申し上げます。どうぞ今日より楠田幸子さんの新しい歩みを豊かに祝し、お守りください。良い時にも悪い時にも共にいてくださいますようにお祈り申し上げます。またあなたは今日西岡智弘さんを信仰告白へとお導きくださいました。ご両親の信仰を受け継ぎ、キリストとしての これからの歩みを、人生を生きる決意をさせてくださいましたことをありがとう、心から感謝申し上げます。この日の背後にはご両親様はもとより多くの方々の祈りがありましたことを覚えます。どうぞそれらお一人お一人の上に神様の祝福が豊かにありますよう。どうか今日より西岡智弘さんの歩みが主に祝福され豊かなものとなりますようお祈り申し上げます。さらにこの時すでに救いの道に先に入れられています私たちも、楠田さん西岡さんとともに今日よりまた新しく生まれ変わり主イエスキリストにある信仰に固く立つことができますようお導きください。ただいまより御言葉を学び、また洗礼式、転入信仰告白式および聖餐式に預かろうとしております。どうぞ説教者を強め、また私たちの心を整えてください。神様のご愛をさらに深く知ることができますようお導きください。さまざまな理由のためこの礼拝を覚えつつも出席できない方々、特にご高齢の方々、病を得ておられる方々の上に神様の特別の顧みとお恵みが豊かにございますようお祈り申し上げます。礼拝を始めるにあたり言い尽くせません感謝と祈りを、ここに集まりました一人一人の祈りに合わせ、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。 聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書102ページ、ルカにより福音書第2章1節から20節です。聖書をお読みいただきました後、救い主の誕生という説教題で説教がございます。
イエスの誕生。その頃、皇帝アグストスから全領土の住民に登録をせよと勅令が出た。これはキリストがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するために各々の自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ上がっていった。身ごもっていた言い名付けのマリアと一緒に登録するためである。ところが彼らがベツレヘムにいるうちにマリアは月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には彼らの泊まる場所がなかったからである。羊飼いと天使、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日はダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心に適すかなうものにあれ。天使たちが離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に 寝かせてある血のみ子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話が不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。
メリークリスマス。3週間待ってやっとクリスマスがやってきました。もちろん我が家ではクリスマスプレゼントが来るのは19日ではなくて24日の夜にサンタさんが持ってきてくる。ですから本当のクリスマスはその時まで来ません。しかし教会の中では今日がクリスマスの祝いをする日です。いろんなところでクリスマスの話をさせていただき、そして昨今テレビ等でクリスマスのコマーシャルを見ていると、あたかもクリスマスという日は特に若い青年の人たちにとっては恋人と過ごさなければならないとか、プレゼントをあげなければならない、そういった不思議なことが巷で行われています。しかし教会で持たれるクリスマス、そこにはもっと大きな大きな大切な意味を 考えるときになればと思っています。さて、先ほど読みました聖書の真ん中の方のところにイエスが誕生する場所のことが出てきます。もう何度もクリスマスを祝っておられる方は何度も聞いたことかもしれません。しかし、イエスの母マリアがその子供を産もうとしたときに、貝場桶というところ、家畜の餌を置いておくそのみすぼらしい場所に神様の救い主が誕生した。ユダヤの人たちは700年ほどそれを待っていた。しかし、それにあまりに似つかわしくない場所に巫女が生まれた。そして、子供たちのページェントなどでも、よく出てくる場面なんですが、マリアとヨセフが、どこか宿がないか、自分たちが泊まる場所がないだろうか、もう子供が生まれそうな、妻を抱えた、その人たちを、どこの宿屋も場所はありませんと。宿屋には彼らの泊まる場所がなかった。居場所がなかった。これがイエスが誕生する最初の場面です。私はこの泊まる場所がなかった。イエスには生まれる時から居場所がなかったという、この言葉にものすごく惹かれる思いがします。と言いますのも、今回洗礼そして信仰告白をされるこのお二人と、3ヶ月ほどでしょうか、一緒に勉強している中で、自分が忘れていた自分のことを思い出させてくれたからです。それは自分の中で実はあまり思い出したくない、記憶、それは自分にとって居場所がなかった時期、居心地がとても悪く、自分はこの世にいる必要がないんじゃないか、そう思っていた時の記憶でした。いくつかあるのですが、一つだけ紹介してみたいと思います。私が高校2年生の時にアメリカに1年間交換留学で行って、そしてその時も孤独な時間はたくさんありました。しかし最も孤独だったのは、実はそれから帰ってきて日本にもう一度帰ってきた時、一つ下の年齢の人たちと同じ机を並べて勉強する、その時のことでした。今でも覚えているんですが、実は一つ下の学年の人たちはアメリカから生意気なやつが帰ってきたということで、こちらの言葉で言うと芝居てやろうということでですね、いろいろ画策をしていたそうなんです。僕は何も知らなかったんですが、アメリカから生意気な、やつだということで、もう本当に、友達の話を聞くと、もう明日か明後日かというところまで来ていたそうなんです。ところが私は、たった10日間だけなのですが、高校生の時ラグビー部に入っていました。そこでまだ、ラグビーの友達が残っていて、その友達と、なんか相撲のようなものをしていた。その姿を見て、もしかすると強いんじゃないかという、体は小さいけれどもラグビー部の先輩と相撲をしている、それでどうも、その、芝居てやろうという話は立ち消えになってしまったというふうに伺っています。しかし、そういうふうに、一人、見られているその視線は、感じますし、自分がそこにいていいんだろうか、むしろいない方がみんなは楽しいんじゃないだろうか、そんな思いを持って1年半ほどの時期を過ごしたことを思い出しました。そして実はこの時期に私は教会に熱心に通い、そしてちょうど礼拝堂の一番前で船をよく漕いでいた、父の説教を聞きながら居眠りをしていたんですが、しかし教会に自分で行きたいという、自分の父が話をするしないにかかわらず、とにかく自分で行きたいと思った。それは実は学校に居場所がなかった時、 その時に初めて神様のところに行く、その準備をなすことができた。本当に不思議な出来事を思い出させていただきました。我が家のその当時のトイレの中にアメリカのホルマークという有名なそのハガキとかを作る会社が作っている写真と一緒にあるカレンダーのようなものがありました。そこにはこんな言葉がありました。トイレに座るたんびに見ていたのは、沈黙と孤独の中であなたは初めて神を見出すと。沈黙と孤独の中で初めて神を見出す。考えてみれば、トイレはたった一人になれる場所、その中で神様本当にいるんだろうかとか思いながら、しかし毎日のようにそのトイレの壁紙を見て、そして実は神様を自分たちが見つける、もしくは神様がそばにいてくださるのが分かるのは、本当は孤独の中、寂しい思いをしている、その中で初めて感じるものなのかもしれません。そういう意味でもイエスが生まれた時に場所がなかった、これはとても私たちにとって意味のあることだと思っています。先日奈良に北海道からある足立先生という先生が講演に来てくださいました。この先生は北海道にある北星洋一高校という高校で学校の先生をされて、そしてついに声が出なくなったり体の調子が悪くなって引退して、そしてその引退した後に自分の卒業生から助けてという声が、その電話があって、そしてその子供の助けてという声を置いておけずに、また自分に夢中って新しい学校に通えない人たち、また就職する場所がない人たち、引きこもりがちの人たちの家を作って運営されている方でした。この先生の講演の中には、居場所のない学生たちとの葛藤がありました。ヤンキー先生として有名になりました吉江さんという先生も、この足立先生という先生と出会って初めて自分には居場所がある、それを見つけた先生、見つけた方でした。足立先生がいた頃の北星洋一の学校には不登校の子どもたち、問題行動を起こす子どもたち、そして引きこもりがちな子どもたちが学校にやってきました。先生が6年間ぐらいは普通の英語の教師として普通に接していた。しかしある時に学生たちが自分のところに詰め寄ってきて、先生、いつもカッコつけてるんじゃない、俺たちと同じように涙を流してほしいし、俺たちが悪いことをした時には怒ってほしい、人間としてぶつかってきてほしい、そう言ってくる生徒たちに出会いました。それまで比較的冷静に子どもたちに接していたその先生、6年間普通にしてきた。しかし子どもたちから壇上でカッコばっかりつけてるんじゃない、俺たちが泣いてる時にあなたも泣いてほしいと、裸でぶつかってほしい、そういうふうに子どもたちにぶつかってこられた。そこから先生は自分を変えて本気になって子どもたちにぶつかっていき、叱るときには子どもを本当に叱る、しかし褒めるときには褒める、そういう先生に変わっていったそうです。問題を起こす子どもたちが出てくることで学校は揺れます、そして社会は揺れます。今奈良県で起こっている出来事を一つとってみても、幼い子供が殺されて、多分若い30代程度の人の犯罪ではないかと考えられています。 しかし先生が教えてくれたのは、実は子供たちを追い込む私たち大人がいるんだということ。そして犯罪を犯したり問題行動を犯したりする子供たちは、実は先生、俺たちは分かってほしいんだ、自分のことをそのままで分かってほしい、知ってほしい、そのメッセージなんだということに気がついたとき、自分に向かっている生徒は全く怖くなくなって、本当に可愛い可愛い一人の大切な子として考えることができるようになったというふうに語ってくださいました。先生は一人の学生が怪我をして、そして瀕死の重傷を負っているときに学校を休んでその子のところに行き、そしてその子のおしめを変えたりして祈りながら、あなたは私の夢だから死なないで、そう学生に、卒業した学生に声をかけ、そしてその声に応えて、その学生が立派な先生になっていきました。居場所のなかった子供たちに居場所を与えたその先生、実は一つの大きな事件があったそうです。卒業したある生徒が、ある日先生に電話をかけてきて、そして先生、会いたいという言葉を投げかけた。しかしいつもでしたらこの先生は、分かった今からおいでというふうに言うんですけれども、卒業式を迎えるその手前で、今は会えない、卒業式が終わってから、そう語ったその後、この生徒は自らの命を絶ってしまいました。その人を自分で自ら死を選ぶような道に追い込んだ大人としての自分に対する大きな痛みを抱えながら、先生は今一人でも居場所のない子供をなくすように一生懸命されていました。実は先生にその話を聞いたときに、私もよく似た体験があることをお伝えしたかったのですが、お伝えできなかった。でも神様と皆さんの前にその時のことを少し紹介したいと思います。東京にいた時にある青年が私のところを訪ねてくれました。私が見たところ家出をしていた、そういう感じがあって、しかもかなり何か焦っているような感じでした。30分ほど話を聞いた後に、あなた家に帰りなさい、そして、両親のところに帰ってもう少しゆっくりと、しなさい、そういうことを言って、彼を、30分程度話を聞いて家に、返しました。1週間経たないうちにある人から留守番電話が入っていて、その彼のお母さんが、お伝えしたいことがありますと言って電話をしてきました。そして、電話でお話をしたその時に、私と会ったその日の夜に、家に帰った。そして2年間引きこもっていた彼が初めて、家に普通に帰ってきて、お父さんとゆっくり2時間ほど話をして、そしてその日の夜は、お布団で一緒に寝たいというふうに、語ったそうです。でもお父さんはそんなの恥ずかしいということで、自分で寝なさいということで、そのまま放っておいて、そしてその日の夜に、彼は、自らの命を絶ったというふうに伺いました。 お母さんはその後東京に来て、息子がどういう道取りをたどったのか、そのことを一生懸命、探して、歩く。そして私のところにも来て、どういう話をしたんだろうか。私はもう自分がカウンセリングをして、そして私はただの家出だと思っていた自分のその見通しのなさに愕然とし、そして目の前に悲しんでいるお母さんとお姉さんを前にして、本当に逃げたい、そんな思いをしていました。しかしそのお母さんから出てきた言葉は意外な言葉で、2年間全く交流のできなかった子供と本当に久しぶりに普通に話すことができた。あんな素敵な時間は今までなかった。そう言ってくれたんです。もちろん悲しみはあるし、どうして息子が死んでしまったのか、未だにわからない。でも、少なくとも死ぬ前にあの時間が持てたこと、本当にありがたく思っている。そういうふうに語ってくれました。私は居場所がなく、そして自分自身もこれで牧師もカウンセラーももう終わりだなと思って、せっかく自分に助けを求めに来たあの若い青年を死に追いやってしまった、自分自身がそういう資格は全くない、そう思った時でした。しかし私が本当に居場所がなかった時、本当にもう自分はこの仕事ができないと思った、その時に神様に祈りました。こんな私を使ってくださる人がいれば、使ってくださる場所があればお使いください。こうして皆さんの前で話すことがする資格がないと思っていた自分に場所を与えてくださった。それは身の置き所がなくて本当に孤独の中にあった私に変わらず同じように接してくれた家族がいたこと、そしてまたそんな私の話でも聞こうとしてこうして集ってくれる教会の人たちがその時にいた、そして今もいる。そのことで初めて居場所を得ることができました。ですから私は神様がこの場に自分を使わせてくださるその間、たとえどんなことがあっても神様は一人一人に救い主を与えてくださった。それは私たちが資格があるとか何かができる、そうではなくてそのまんまで尊いんだ。そのことを私たち一人一人が行動においてまた祈りにおいて成していく、そのために私たちに使わされた。今日これからお二人の方がそれぞれの信仰告白をしてくださいます。その原稿を読ませていただいて、神様の恵みの大きさ、そしてそこには神様が不思議な方法で私たち一人一人にその救いを表してくださる、そんな恵みを感じることができました。クリスマスのこの時、どうか自分自身には神様の前に出る資格がないと思っている方がいるかもしれません。しかし、そして自分自身には孤独で居場所がないと思っている方がいるかもしれません。でも、その人のところに神様は救い主をくださった。ですから、今日皆さんお一人お一人のその一番孤独なところに、一番寂しいところに救い主がやってきた。 そのことを感じることができるように祈りたいのです。お祈りをします。神様、私たちはあなたの御前に堂々となかなか進むことができません。本当に賭けの多いそのようなものです。しかしあなたはそういった私たちが人々から逃れ隠れようとし、そこにあなたがわざわざ私たちを見つけ、そして救い主を与えてくださいました。どうかこのことを私たちがしっかりと受け止め、そしてそのまんまの私たちの姿を神様が尊いとしてくださった、その印としての御子イエス・キリストを受け入れ、またどうかそのことを知った私たちが隣にいる人々、特に孤独の中にある人々、愛を欲している人々、居場所のない人々にとってその癒してとなりますように、どうかあなたが私たち一人一人を用いてください。そして今日、あなたの御子イエス・キリストが私たちに与えられたこの喜びを、どうかたくさんの人たちと分かち合うことができますように導いてください。この祈りを、集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
賛美歌109番を歌います。ご起立ください。 着席ください。
それではただいまより洗礼式を執り行いたいと思います。助手をお読みします。救い主イエス・キリストは、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできないと言って、罪の許しと新しい命を与えるためにバプテスマの聖霊典を制定されました。あなた方は言って、すべての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよと聖書に記されている通りであります。私たちは今、この姉妹が御言葉に従ってバプテスマを受け、キリストの聖なる教会に受け入れられ、その御体の生き体だとなるように祈りましょう。お祈りをします。天の父、恵みによってこの姉妹を今まで守り導き、ここにあなたの子として生涯を送る志を起こさせてくださいましたことを感謝いたします。どうかバプテスマの式を清め、御霊によってこの姉妹を生まれ変わらせてください。御子イエス・キリストの御名によってこの祈りをお捧げします。アーメン。聖書をお読みします。キリストイエスに預かるバプテスマを受けた私たちは、彼の死に預かるバプテスマを受けたのである。すなわち私たちはその死に預かるバプテスマによって彼と共に葬られたのである。それはキリストが父の栄光によって死人の中から蘇らされたように、私たちもまた新しい命に生きるためである。もし私たちが彼に結びついてその死の様に等しくなるなら、さらに彼の復活の様にも等しくなるであろう。私たちはこのことを知っている。私たちのうちの古き人はキリストと共に十字架につけられた。それはこの罪の体が滅び、私たちがもはや罪の奴隷となることがないためである。それはすでに死んだ者は罪から解放されているからである。もし私がキリストと共に死んだなら、また彼と共に生きることを信じる。キリストは死人の中から蘇らされて、もはや死ぬことがなく、主はもはや彼を支配しないことを知っているからである。それでは高野原教会の慣例に従って、初期の枝沢さんの方から報告をお願いいたします。
12月5日の役員会において楠田幸子さんの受選志願について協議し、満場一致で承認させていただきましたことを感謝を持ってご報告させていただきます。
ありがとうございます。それでは楠田さんに進行報告を。
信仰告白。今日洗礼を受けさせていただきます楠田幸子です。神様、主イエス様、遠藤牧師には心から感謝いたします。私の両親は先祖供養を大切にする信仰心を持っています。幼い頃、母が赤とんぼを見ながら、赤とんぼはね、神様の使いなのよと言いました。漠然とですが、この頃から神様の存在を信じていたように思います。良い行い、悪い行い、すべて見ておられると幼心に思っていました。高野原教会へは昨年のイブ礼拝に初めて参りました。2002年の6月に主人が役員を務めていた会社が倒産しました。主人は前向きに家族のために以前の生活を取り戻したいと頑張ってくれていましたが、その心理をうまく利用され借金の保証人になってしまいました。私が会ったこともない人が夜逃げをしたという電話で そのことを初めて知りました。昨年の12月11日のことでした。家、土地は寝定等に入っていました。主人も自己破産をしなければならないほどの金額でした。これからの生活や子供たちのこと、その他いろいろ考えると毎日不安と恐怖で胸が張り裂けそうでした。二十数年専業主婦としてのんきに暮らしてきました。また主人に暮らさせてもらってきた私にはとても辛い日々でした。当時我が家では神棚を祀っていましたが、なぜかふと聖書を読もうと思いました。娘の部屋には何冊かありましたが、たまたま手に取ったのがギデオン教会の新約聖書でした。その最初に折にかなう助けという箇所を見つけ、時間があれば読んでいました。心が救われていくのを感じました。その間娘純子も中野先生に相談してくれていたようで、娘を通じ励ましのお言葉を何度もいただき心強く思いました。そして娘に誘われイブ礼拝に参加させていただきました。牧師夫妻、教会員の皆様が温かく迎えてくださったことを覚えています。とても嬉しく思いました。そしてこの教会で神様、イエス様のことを学ばせていただこうと思いましたけれど、その時点では日曜日の午前中は仕事があり、日曜礼拝に参加することはできない状態でした。ところが土曜出勤を代わってくださる方のおかげで、次の日曜からは教会に集うことができるようになりました。学ぶ方法が分からず中野先生に相談しました。先生からは一言、日曜礼拝に休まず出ることと教えていただきました。今日まで神様に守られ、その教えを守ることができ、心より感謝しています。保証人の借金の件も弁護士の方々、主人と私の親、兄弟の助け、主人の頑張りで家、土地を手放すことなく、また金融機関から借りることもなく解決しました。このようなこと以外にも不思議な出来事を多く経験しました。神様は大きなことから小さなことまで本当にいつも備えを用意してくださっていることを身にしみて感じ、心より感謝のお祈りをしました。娘が自分の足で一生懸命いろいろな教会、牧師を訪ね、やっと巡り会えたこの高野原教会で今日受洗できるのは、主人が保証人の判を押してくれたからと今では感謝しています。入門講座では遠藤先生からいろいろなことを学びました。その中の一つのお話で受洗の決意を固めました。受洗するまでは壁の向こうにあって見ることができなかった物事が受洗することによって見えるようになるという内容でした。私には2つの大きな罪があります。1つは大切に大切に育ててくれた両親を老人ホームで不自由な生活をさせていること。2つ目は主人に対する優しさに欠けることです。壁の向こうへ行ってこの2つの罪を償い、良い方向へ行くよう、信仰はまだまだ浅いですが努力するつもりです。信仰のこと、教会のこと、何も分かりませんが、皆様よろしくお願いいたします。この告白を主イエスキリストの御名と聖霊の取りなしによって神が受け入れてくださいますように。アーメン。
アーメン。それでは勧告をして、その後ご一緒に日本キリスト教団の信仰告白と使徒信条を唱和したいと思います。主イエスキリストはその御名によってバプテスマを受ける者の罪を許し、神の国と常しえの命とを与えることを約束なさいました。あなたはこの約束を信じてバプテスマを受けるのであります。使徒パウロが、人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからであると教えているように、あなたも今神と全会衆との前で信仰告白をしてくださいました。これに対してここに集うた全ての会衆は、私たちの行動の信仰告白である 日本キリスト教団の信仰告白、そして使徒信条を共に告白したいと思います。お立ちください。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき、ついにつきて全く父を我らに与う神の言葉にし、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによって啓示せられ、聖書において明かせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神でいましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえ。神は恵みをもて我らを贖い、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたもの、この体で恵みのうち聖霊は我らを清めて義の身を結ばさし、その御業を駆動したもの。教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の一人なり、教会は公の礼拝を守り福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ主の再び二人ともを成し望む。我らは確信し、ゆえの聖徒と共に一心一意を告白する。我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我の主イエスキリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、モンテオピラトのもとに苦しみを受けて、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ。各所より鍛えて、生ける者と死ねる者とを裁きたまえ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、とこしえの命を信じる。アーメン。どうぞ回収はお座りください。それでは楠田幸子さんにただいまより誓約をしていただきます。あなたは聖書に基づき日本キリスト教団信仰告白に言い表された信仰を告白しますか？
告白します。
あなたは主イエスキリストの救いの印であるバプテスマを受けることを心から願いますか？
願います。
あなたは今後主の聖餐を重んじて誠実にこれに預かり、日本キリスト教団の教憲教規に従い、この高野原教会の会員としてふさわしい生活をし、また教会の定めに従って忠実にその責務を果たすことを志しますか？
志します。
アーメン。お祈りをします。憐れむ深い神、どうか今御前に立つ姉妹の信仰と告白と受け入れ、すべての罪を許し、水と霊とによって新しく生まれさせてください。また恵みをもってこの姉妹を強め、信仰より信仰に済ませ、御国の世継ぎとして常しえの命に至らせてください。アーメン。楠田幸子、こと聖霊との皆によって我へ汝にバプテスマを授く。アーメン。主よ、どうか今
この姉妹を新たにし、神の子イエス・キリストのこの教会の生きた枝としてくださったことを感謝します。あなたはこの姉妹をその世の作られる前から選び、そして信仰の道に歩ませ、今ここに主イエス・キリストの死に預かるバプテスマを受けさせてくださいました。どうかこの姉妹が御子の復活に預かって新しい命に歩み、私たちと共に御国の世継ぎとなりますように。主と聖霊と共に永遠に生きたもう一人を、主イエス・キリストの御名によってこの祈りをお捧げします。アーメン。どうぞお座りください。それでは引き続きまして転入信仰告白の式を執り行いたいと思います。この日本キリスト教団の式文には、転入会というのは洗礼を受けて信仰告白を成した方がするという、そういう前提があります。今回西岡智弘さんは幼児洗礼を受け、そしてその方がその教会以外で信仰告白を成すということを想定しておりません。そして転入、技術的に言えば転入式、そして信仰告白式をするのが、正しいと思います。しかしその告白の中には信仰告白のその告白を一番重視している、その式文の精神にのっとり牧師の裁量で2つの式を合わせたものとして扱わせていただきますので、ご了承をお願いいたします。女子をお呼びします。私たちは今ここに転入式、信仰告白式を執り行い、幼児洗礼を受けたこの兄弟を高野原教会の交わりに加えようとしています。この兄弟を迎えるために私たちが共に祈りたいと思います。西岡智弘さん、あなたはご両親の信仰によって幼児洗礼を受け、教会の枝として今まで導かれてきました。これは神の大きな恵みであります。今あなたが自ら進んで高野原教会に転入し、信仰を告白し、責任ある聖人信徒として教会の交わりに加わろうとするにあたって、主の恵みを感謝するとともに、これまでの罪を悔い改め、許しを求め、献身の志を新たにしてください。聖書をお読みします。言葉はあなたの近くにある、あなたの口にあり心にある。この言葉とは私たちが述べ伝えている信仰の言葉である。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。それではこの教会の慣例として信仰告白に関しても書記の方から報告をお願いいたします。
12月5日の役員会におきまして、西岡智弘さんの転入信仰告白について協議し、満場一致をもって承認いたしました。そのことを感謝をもってご報告させていただきます。
ありがとうございます。それでは西岡智弘さんの信仰告白をお願いいたします。
おはようございます。 西岡と申します。信仰告白、僕は気づけばそこにいた。教会、父が牧師で文字通り生まれた時からいたのでした。幼稚園の時までいた高知県の牛尾江教会、教会のおじさん、おばさん、お兄ちゃん、お姉ちゃん、そんな人たちに囲まれて、わけもわからず過ごしていました。楽しい記憶がかすかに残っています。遊んでもらったり、一緒にご飯を食べたり、とてもよくしてもらっていたようです。そして僕は教会員のある一人のおじさんに、南の海の男と書いて波男と命名されそうになりました。僕の名前は西岡智弘です。愛されていたようです。小学校に入るときに北海道の小樽という町に引っ越しました。そこで幼児洗礼を受けました。小樽に来てから教会というところに今までとは違うイメージを持ちました。日曜日には毎週礼拝に連れて行かれる。だから友達とも遊べない。日曜日に行われる学校の運動会や学芸会、礼拝が始まる前に親がちょっとだけ来てすぐ教会に行ってしまう。友達の親はずっといるのに。中学に入り部活というものもありました。日曜日には教会に連れて行かれるので大会や練習がある運動系の部活には入らせてもらえませんでした。それが悔しくて辛くて、相当ふてくされた顔をして教会へ行っていたでしょう。キリスト教が教会があるから、親父が牧師なんかしているから自分はこんな思いをしてるんだ、そんな気持ちでいっぱいでしょうがなかった中学校3年生の夏に、僕は前向きになれました。北海道に芦別というところがあります。そこにある芦別祈りの家という施設で、毎年夏休みに北海教区が主催するワークキャンプ、青少年のワークキャンプというのが6日間あります。中3の夏休みに父親にその芦別のキャンプと塾、どっち行くかお前決めろと言われ、相当悩みました。そしてもちろんどっちも嫌です、嫌ですとは言いませんでしたけれども、嫌だと答えました。理由としてはキャンプは6日間長いし、何しろ誰も知ってる人のいない中に放り出されるのがたまらなく嫌でした。塾はもちろん勉強がしたくなかったから。その時に教えてもらっていた家庭教師の先生に、どっちに行ったらいいと思うと相談したら、キャンプに決まってると即答され、父の思惑通りにいやいや芦別に強制連行されたのでした。到着すると案の定やっぱり知らない人だらけで、向こうはとても楽しそうな雰囲気を醸し出していて、自分と他人の間に大きな壁があるように思い、お昼ご飯を外で食べたんですけれども、その時に一人背中をみんなに向けてお昼ご飯を食べました。集団行動が基本のキャンプにおいて必ず誰かと接しなければいけないのが嫌で、最初のうちは本当に斜めの角度でもう拒絶の態度を示して接していました。作業をしたりとか、グループごとに何か話し合いをするときなんか。でもある若い一人の牧師に付きまとわれまして、なんかいろいろことあるごとについてきて一緒に作業をしたりとか、その作業をサボって二人で話をしてもらったりとかして、心を少しずつこじ開けられて 行くような気がしました。そして3日目にもなると、いろんな人と話すことができるようになり、自分と同じくらいの年の人がこんなにもキリスト教に対して考えているんだと教えられました。そして壁を作り、拒絶を繰り返し、人と接することを拒み続けていた自分がとても小さく思えました。その年のキャンプの主題公演がとても心に残っています。それはこういうものです。人生という道にはいろんなところに隠されたスイッチがある。そのスイッチは自分の心に素直になり、その人が前向きになった時に初めてお刺さり、新たな道が開かれる。今思うと、この時スイッチはお刺さっていたのでしょう。前向きになれたから。知らない場所へ足を踏み出す勇気をほんの少しもらい、キリスト教があるから、教会があるから、親父が牧師だからこそできたたくさんの人との出会い、それに気づきました。当時のことを思い出してキャンプで知り合った友達とこういう話をしました。あれは文字通り後ろ向きから前向きだったよ。だって後ろ向いて弁当を食ってたやつがみんなと一緒に前向いて飯食えるようになってたんだから。今日の遠藤先生の説教の中にもありました。全国の不登校生、高校中退者を受け入れる学校が北海道の余市というところにあります。キリスト教主義の学校で北西余市高校というところですが、僕はそこの生徒でした。全国から集まってくる様々な年齢で、様々な過去を持った人と知り合い、衝突を繰り返し、とても仲の良かった友達を幾人も失い、僕は卒業しました。この中身のすごい濃い3年間の高校生活で学んだことは、人間関係です。そして仲間や友達についてです。本当の友達っていうのは、自分の心の弱さ、それを互いに認め合い、見つめ合い、そんで助け合える関係。決して上っ面だけの関係で終わらない。そういうことです。そんな仲間を大学に入っても作れたらいいなと思い、京都にやってきたのが今年の3月30日です。そんな思いも入学早々へし折れました。少しは想像してたんですけれども、その想像を軽く超えていました。皆さんは行ったことあるでしょうか。同志社大学の新田辺キャンパスです。とてつもなく広い校内に、今年は70人余りの新入新学生、遭遇率は極めて低く、一般教養の授業は大教室、全員が他人と言っても過言ではなく、授業ごとに100単位の人間が大移動を繰り返す。おまけにテストの時の友達なんて存在もあるみたいです。まさに上っ面だけの人間関係に。それに具合が悪くなりました。自分は何しにここに来たの？神学を勉強する。まあそれもそうだけど、それは二の次だ。本当の友達と仲間と出会いに来たんじゃないのか。学校に行けなくなってきた春。4月4日にここ高野原教会と出会いました。初めて現れた小坊主にもかかわらず、初日からたくさんの人が話しかけてくれました。僕はいろんな教会を見て回る予定ですと言ったのにもかかわらず、礼拝後に、そんなもんどこにも行かんでいいからずっとここに来なさいという言葉がとても温かく嬉しかったです。そして毎週ここにいた。北海道の教会の方と似たオーラを放っているこの教会のおじさんおばさん一人一人のキリスト教、神様、 教会に対する意識がとても高い兄ちゃん姉ちゃん。いろんな方に受け入れられ、さまざまなことを教えていただきました。連れて行かれるのではなくて、初めて自分の意思で足を運んだ教会。サボろうと思えばいつだってサボれるのに、毎週足が向く。学校にも行きづらくなり、外に出るのも苦痛であった中でも、日曜日が楽しみだった。日曜日が楽しみなんて、教会に行って礼拝することが嬉しいなんて、こんなに強く感じたことはありません。そんな思いを持って、京都の凄まじい暑さの到来とともに、早々と北海道旭川に逃げ帰りました。12年間お世話になった小樽公園通り教会から旭川六条教会に父が移動したためです。久しぶりに会ったある牧師と牧師の説教を聞きに行ったときに、とても心を強く打たれたものがありました。それはこんな内容です。信仰生活の中でこんな人がいる。私の力は小さく弱いものなので、神様にお捧げできるものは何もありません。一見謙虚に思えるこの態度ですが、実際は非常に傲慢だ。なぜなら、自分のその小さいものすら神様に捧げようとしないからだ。その小さなもの、今あなたが心から喜んでできることを神様は受け入れ、喜んでくださるのに。自分に今できること、京都に来てしなければならないことはたくさん増えた。自炊、洗濯、買い物、掃除、学校に行くこと、この中で果たして喜んでできていることはあるのだろうか。ない。すべてしなければいけないからしているだけ。まして学校なんて。しかし一つ見つけてしまったのです。それは高野原教会に行くこと、そして礼拝を捧げること、これだと心に決め、北海道を後にしました。秋、数少ない心優しい友達が学校にできたものの、相変わらず学校は苦しいもので、そして相変わらず高野原教会へ行くことは楽しみで喜びでした。小樽や旭川の教会に夏休みに行った時も、久しぶりの人と会ってとても嬉しかったのですが、よく来たね、いつまでいるのという何気ない会話にも、やっぱり自分はちょっとお客さんなんだなという感じがしてしまいました。しかし高野原に来ると、遅いとかなんとか言われて数年の付き合いのように接してくださり、あ、自分はここにいていいんだと思うことができ、信仰告白を決意しました。そしてこの文章を読んでいるときに改めて思います。僕は幸せ者です。さまざまな新しい環境の中で、いつもとても素晴らしい出会いを与えられて、その一人一人の方と共に生きることができて、北海教区や余市の高校、そして高野原、そして何より神様から18年間、そして今からもずっと注がれ続けられている大きな大きな恵みに気づくことができて、今日これからあのキャンプの公演でありました、隠れたスイッチによって開かれたドアの先に続く信仰という道を歩み出そうとするときに、一つの詩を思い出すのです。高校時代の学年主任の文学の先生からもらった詩です。 他人ではありません。他人は何してたんだという話はまた別の時にしましょう。ご存知の方がいらっしゃるでしょうか。茨城のり子という詩人の自分の感受性くらいという詩です。パサパサに乾いてゆく心を人のせいにはするな。自ら